あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りします。ホノルル妙法寺の提供でお送りします。ドクターゆかりの心の相談室、国末ゆかり先生、心理学またメンタルのコーチもされていて、妙法寺の方ではリスニングラウンジの方も開設されております。先生よろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、早速先生テーマの方からお願いします。
はいはい、今日はですね、インナーチャイルドというテーマでお送りしたいと思っています。
インナーチャイルドってよく聞いたりするんですけど、はいはい、よく分かってないかも。
聞いたことありましたか？
あります。さん、ありますが、はい、どこでどう聞いたのかしら
どんな感じでお聞きになったかは覚えてらっしゃいますか？
ネットでとか、あとはどうだろう、やっぱりそういう心の何かアーティクルだったかしらね。はい、でも実際に自分で使ってない言葉。
はい、まあ、でも英語聞くと分かりますよね。インナーでチャイルド、
はい、にいる子供。
そうですね、なんか日本語では、内なる子供と。
あ、内なる子供、
はい、訳されてるんだそうです。はい、はい、まあ、インナーチャイルド、日本語にもなっていると思いますけれど、でこれを取り上げた理由の一つなんですが、はい、よく皆さんでは例えばですね、頭では分かっているけれど、なんかこう感情がついていかないとか、うんうんうん、なんか良くないけどやってしまうとか、こんなこと感じる必要ないのに、なんかこう黙々と出てくるみたいなことってないですか？
そうですね、なんか人間だから、はあ、自分できてないなって思うことは多々ありますから、あ、うん、あ、思わずっていう、はい、あっていう、
ああ、そうですよね、はい、
多いです。
クリンさんはやっぱり人間できてないなって反省するところが素晴らしいと思うんですけれど。
いやいや、本当に、
はい、うん、まあ、一つ の考え方としてはですね、はい、皆さんやはり小さかった頃っていうのは、まあ、言葉もうまく話せなかったし、うんうん、気持ちが感情が出てきても楽しくても楽しくなくてもですね、はい、それを言葉で表すっていうまだ訓練ができていなかったですよね。でその頃にですね、まあ、ちょっとしたこう、まあ、親から見たら、または周りから見たらそんな大したことではなかったかもしれないことでも、うん、トラウマ的な体験になってる場合もあったりするわけですね。はい、でそれがですね、大人になっても、まあ、行動とか感情のコントロールとかに影響を与えているんじゃないかと、そういう考え方をするのがインナーチャイルドと言います。
これは、はい、いい意味でも使うんですか？
そうですね、はい、まあ、子供ですからチャイルドで、別に悲しいとかドラウマとかっていうことではなくて、うんうん、やはり皆さん覚えてらっしゃいません？小さい時ってなんかこう楽しい時はもうやたら楽しくて、そしてなんかこうウキウキも体全体で表現するとか、うん、それから、まあ、その人にもよると思いますけれど、すごくクリエイティブだったり、それから好奇心がすごくあって、これ何何なんて、いろんな人に聞いてうるさいわねなんて言われたこともあったんじゃないかと思うんですね。まあ、大人になってくると、あ、こんなことは聞かない方がいいとか、あ、こんなことはなんていうふうにこう自制してしまってる部分もありますよね。
確かにそうですね、は
い、ですからそのインナーチャイルドの中にはいい面も悪い面も含まれているという考え方をします。ただですね、その子どもの時のトラウマなどをこうなんていうんですか、押さえつけて大人になった場合に、うん、そのいい部分も抑えている場合もあるんだそうです。
そうなんですね、はい、本来じゃあそれが出るべきところで出てないっていうこと
な、は
い、
本当だったらもっとこうワッと出してもよかったところを自分で抑えてしまったり、まあ、それは皆さんあるんじゃないかとは思います。はい、で、私がしているサービスの一つは、ヒプノセラピーという、まあ、催眠療法というのもやってるんですが、はい、そ の両方の一つで、そのインナーチャイルドを癒すというやり方があるんですね。
それは先生、はい、眠る感じ、
うん、そうですね、
していただいて、
まあ、はい、眠るというよりはリラクセーション、
リラクセーションで、
はい、で意識は、まあ、ちゃんと起きていまして、はい、別に、ね、催眠って言ったからって寝てるわけではないんですね。意識もあります。
そうなんですね、なんか催眠って聞くと、は
い、
催眠
術で睡眠みたいですよね。
そう、
はいはい、
なるほどね、はい、リラックスする
んだ。そうなんですよ、一種トランスの状態に入っていただくということをいたします。あ、
はい、
まあ、それはしなくてもいいんですけれど、
はいはい、
まあ、普通例えばセラピーとか、カウンセリングを受けて、うん、まあ、子どもの時の過去に遡って、
うん、
そういった記憶とかいい面も悪い面も思い出していただくっていうようなことをすることがあります。う
ん、その子供時代っていうのは何歳でもいいんですか？うん、
はい、
思い出せるところで。
そうなんですね、中にはですね、お母様の産道のところを覚えてたなんていう、本当かどうかよくわかんないんですけど、
すごい、
そんなことをおっしゃる方もいるそうです。私は会ったことないんですけど、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、さっきの話を続けますとですね、セラピーを続けて、そういうトランスの状態になりますと、なんかこうパッとある場面が蘇ってきたりする場合があるんですね、
うん
うん、で今もこうお話ししてて、子供の頃どうでしたクリンさんなんていうと、どんな場面がパッと浮かびます？
あ、家族で楽しくご飯食べてたとか、
はい、
そうですね、友達とかなり走りながら走り回って
やんちゃ女の子だったんですね
そうですね、であとはなんか割とどうだろう、
うん、
ある時までおとなしかったので、
はい、
うちに秘めながらもこうしたいなって思ってたのは幼稚園児だったりとか、幼稚園の頃も結構覚えてますね。その前どうかな、そうですね、その前はね、歌が結構好きでとか、
はい、
まだ幼稚園に入る前ぐらい、
うん、
いつも歌を歌ってたらしいですけど、はい、うん、そうですね、
どんどん出ますね、
どんどん出てくる、
はい、聞いてらっしゃる方もちょっと自分でですね、何を思い出したかな
って、そうやって思い出せばいいですね、
はい、思い出してくるんですよ、
アトランダムに、
アトランダムでイメージも出ますよね、それから一緒にいた人とか、はいはい、うん、でまあ、セラピーの方になりますと、ヒプノセラピーというので、その場合は、まあ、問題を例えばですね、感情的にコントロールができないとかっていうのを持ってきていただいて、
うんうん、
そしてそのインナーチャイルドに、まあ、アクセスするんですね。
興味深いです。
でしょ
、
はい、でそしてですね、面白いやり方をするんですが、そのインナーチャイルドに、まあ、例えばかりんちゃんって言葉を名前をつけてあげてですね、
はい、あ、インナーチャイルドに、
チャイルドに、はいはい、出てくるわけですよね、
うんうん、
その歌うたんか歌ってる幼稚園の時のかりんちゃんが
はい、はい、
そして今の大人のかりんさんと、その歌を歌ってた子供のかりんちゃんと対話をしてもらうんです。
難しいですね
もちろんそれはこうファシリテーターのセラピストが誘導をさせていただくので、そんな難し
い
僕は、ね、楽しいんですけどね、はい、そうすると不思議なことにインナーチャイルドが話すんですね。
話しかけてくる、
はい、答えるっていう方がいいかもしれませんね、
はいはい、
どうしてこんなだったのとか、あの時はどういうふうに感じていたの、なんていう質問をすると、
うん、
かりんちゃんの方がですね、
はい、
実はねとかって言って
話し出す
お返事が出てきちゃうんです。
うわ、それはじゃあそのヒプノセラピーの最中に、
はい、そうなんですよ、はい、最近の例ではちょっとお話しさせていただくと、
うん、
水が怖いっていう方がいらっしゃったんですね、
はいはい、
もう60代の女性だったんですけれど、でどうも自分は記憶にないけれど、
うん、
3歳ぐらいの時に溺れかけたという、
うん
うん、まあ、親から聞いていると、
うん、
でその3歳ぐらいの時に戻ってもらったんです、
うん、
でやはりすごく怖い怖いとか、誰も来てくれないとか、嫌だとかっていう感情がどんどん出てくるんですね、
うんうん、
でそれをその60歳になってる女性が、まあ、癒すというか、大丈夫よ、私ここにいるよ、どこにも行かないよっていう会話をしてもらうんです、うんうん、
はい、
そうすると、まあ、何回かしましたけれど、 その方水が怖いのがだんだん収まってきて、
うん、
怖いって思った時は前はパニックしてこう水から駆け出して出てきたところが、うんうん、今はそのあ大丈夫なんだっていう気持ちを呼び起こして自分の中で、うんうん、イナーチャイルドを癒すと、そういうことをされた方なんかもいました。
それはまあインナーチャイルドを呼び起こしてそのまあ過去の自分と対話をすることで、
はい、
まあ、今の自分がまあ一つなんていうのかな、前に進めるっていう作業なんですね。
そうですね、心の作業と言ってもいいかもしれません。でその時に例えば不安があったとか不満があったとか、
はい、
その時のことをですね、まあ、大人になった方が本当はどうして欲しかったのとか、
うんうん、
何が言いたかったの、うん、とか、そういうふうにまあ優しくですね話しかけて、そして本来の自分の姿を取り戻すと、
うん、
そんなことをするようです。
大変興味深い話で、はい、なんかやっていただきたいなってリラックスもしたいし、
はいはい、そんな方法も、まあ、あの心の、はい、癒しの道具の一つとして考えていただければなんて思います。
わかりました、まあ、今のホネルル妙法寺の方で先生がされていることを簡単に教えてください。
はいはい、リスニングラウンジという名前で、まあ、要するにお部屋であのお話を聞くというだけなんですけれど、あえてセラピーというふうにするのではなく、例えば、まあ、お茶を持ってきていただいて、おばあちゃんと一緒にお話ししようとか、
はい、
ホノルルにあまり友達がいないので、よかったら話聞いてくださいなんていう方もいらっしゃいます。アウターアイランドとか他の州の方もいらっしゃいますね。
そうですか、
はい、日本の方も時々ご連絡いただいて、それはズームでやらせていただいています。
わかりました。じゃあ日本語でも英語でもいいってことなんですね。
そうですね、両方できていますね今のところね。
そうですか、
下手な英語なんですけど私の。
でもじゃあ、ね、はい、配偶者の方とか、
はいはい、
おすすめしてくださったりとか、
そうですね、
お話を先生に聞いてもらうっていう、
はい、
ことができたらいいかもしれませんね。はい、
妙法寺の地域貢献のプロジェクトの一つとして参加させていただいています。
はい、いつから続けられてました？
1月頃ですか ね、 今年の。
続いてますね。
続いてますね、はい、
ぜひあのホネルル妙法寺ミッションの方にコンタクトをして、ゆかり先生のリスニングラウンジお申し込みください。こちらは妙法寺が、してくださってますので、どうぞお気軽に無料で、あります。 808-524-7790 808-524-7790 E メールアドレスは info@honolulumyoho-ji.org info@honolulumyoho-ji.org です。ホネルル妙法寺 Facebook もありますし、ウェブサイトもあります。先生もあの毎週どこかに、は
い、あの妙法寺のブログに、まあ、英語なんですけれど、はい、書かせていただいておりますので、確かにイナーチャイルドも先週ぐらいに書いたと思いますので、興味がある方は読んでみてください。はい、
詳しくね書かれているようですね。わ、はい、かりました。先生、じゃあインナーチャイルドっていうか、まあ、とりあえず子供の頃思い出して、
はい、
ちょっと書き出してみます。
あ、いいですね。
で書き出したらそれ自分で何かその、
うん、出てくる時もありますね。
あ、出てくる時、
はい、あ、なんでこんなこと書いちゃったのかしらなんて。
それちょっと発見するのも面白いですね。
ですね、自己発見の一つかもしれません。ね、
ありがとうございます。
はい、
心理学者で、メンタルの方、ライフコーチをされております、国末ゆかり先生に今週もお話しいただきました。次回は先生第3の、ね、21日の日になりますので、またお待ちします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りしました。